リスナーの皆さん、フォーカースです。
フォーカース番組をお届けします。
今日はインドネシアとシンガポールの犯罪人引き渡し条約についてお伝えします。インドネシア政府は現在シンガポールを含め多くの国に住んでいる汚職逃亡を送還するために努力し続けています。ルフッビン・サルパンジャイタ政治法務次案女性大臣はこれまでに降伏していない汚職逃亡に関連して政府は沈黙しなかった、それらにしっかりと行動しています。それは逃亡者に追いかけためにチームを形成しています。チョコチャンダラ、エディタンシル、バンバンスー・トリシノのような名前はまだチームの追及です。ルフ大臣は一定の制限時間に身を諦めていない場合、政府が彼らの商品を募集できたと述べました。ルフ大臣は彼らの貧困化は彼らが補てきて中受期を実施するための一つの方法かもしれないと主張しました。ルフ大臣に同意してムハマド・プラセティオ検事総長は腐敗者探索チームは国にバチプロセスを減るために海外にある汚職逃亡をもたらすと確認しました。ムハマド・プラセティオ検事社長によると、犯罪者を捕まえることは容易ではないということです。それは頻繁に問題があります。さらに逃亡者は別の国からの隠れ家を移動します。またインドネシアと他の国の犯罪人引き渡し条約はまだ限られています。シンガポールはインドネシアの腐敗者のために安全な避難所として疑われています。ライオン国に隠れた犯罪者を送還するための政府の努力は犯罪人引き渡し条約のような問題があります。インドネシアとシンガポールの犯罪人引き渡し条約は2007年にバリで調印されました。しかし条約はまだ批准されていません。シンガポールとの軍事協力要求と犯罪人引き渡し条約の批准は主な理由です。ユスプカラ副大統領はこの犯罪人引き渡し条約はシンガポールが脱出する刑事事件でインドネシアの市民のための主義な国となったため、インドネシアのために非常に重要だと語りました。ユスプカラ副大統領はまた、インドネシアはこれまで問題を抱えている人の送還を優位にするために、中国やオーストラリアなどの他の国々と犯罪人引き渡し条約を確立されていたと述べました。インドネシア大学の国際法ヒクマハント・ジュワナ教授によると、インドネシアとシンガポールの犯罪人引き渡し条約は2007年にバリで調印されました。しかし調印した後しばらくは犯罪人取引渡し条約がインドネシアとシンガポールの防衛条約に関連付けられているため、 公共の問題になりました。シンガポールはまた、同時に、またはタンデム行われる。この2つの契約の基準が必要です。ヒグマ半島教授は、当時のユダヤの大統領の政権は、公開に批准プロセスを延長されることによって回答すると語りました。したがって、この犯罪人引き渡し条約はまだ批准していません。ヒグマ半島教授は、インドネシアとシンガポールの間の犯罪人引き渡し条約の法案を議論するために国会を要求することを注意しているジョコウィドド大統領の政権をお願いします。ヒグマ半島教授はシンガポールが条約の批准に濃度を変えないと防衛協定を再交渉しない場合、批准のプロセスに必要はないと主張しました。これでフォーカスを終わります。